そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔をたたじめよう、さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
来週の特集は、
はい、来週はバーディーウィングゴルフガールズストーリー特集パート3をお届けします。ゲストに稲垣孝之監督、そしてバンダイナムコピクチャーズ関山アニメーションプロデューサーをお迎えしたインタビューをこの前収録に行ってきました。
久しぶりのリアル収録でしたね。
そうですね、うん、本当に1年ぶりと言っても過言ではないぐらいのスパンが空いちゃいましたね。
まあね、コロナ禍だったからっていうところもありますけれども、しかも場所はは
い、初めての荻窪ホワイトベースにお邪魔させていただきました。嬉しかったな。荻窪はまあアニメスタジオ多いのでよく行くことは、まあ私は結構仕事で行くこともあったんですけど、ホワイトベースは立ち入ったことがなくてですね、あのホワイトベースのお水ももらっちゃった写真がツイッターに載っけてあるんで、ぜひ見てください
あれビルの前の看板にね、ホワイトベースって書いてあるのもちょっとなんかすごいなって思った。あれ
はい、あれねよく見てたんですよ私、他のライターさんが行ってきたって取材に行った写真とか見せてもらったりして、いいなって言ってたんですけど私も行ってきたって、
やっと行けましたね。
はい、言えました。特集も非常に面白い内容になってると思いますし、あの収録の時点では1時間を超えていますので結構たっぷりお話聞けたんじゃないかなと思います。
はい、来週お楽しみ。はい、ということでいきましょう。今日の特集は
2023年春アニメ最終回特集です。
そこアニ、さあということで始まりました。今日の特集は2023年春アニメ最終回特集です。
はい、
そこアニメンバー視聴済み作品数は19作品、投稿が来た作品は13作品となりました。今回も事前に推し作品アンケートを行っておりますので、その順位順に紹介していきたいと思います。今回ね、なんか特徴的っていうのがアンケートすごく多かったですね。だいたいリスナーさんわかるんですけれども、名前を聞いたことがない方も結構多かったというのと、投稿も多かったですね、ここ最近の中でも。
うんうん、なんかどこで見つけてくれたんですかね。嬉しいですね、やっぱり数が増えると
。そうですね、もともとリスナーさんだったのか、それともここ最近聞き始めたのかっていうところもあると思いますけれども、でもまあありがたいことだなと思います。はい、それでは行きましょうか。まあ、今期も話題作多かったので、その中で第1位は、
第1位、機動戦士ガンダム水星の魔女、オタ半世紀さんからのコメントです。きちんと風呂敷を閉じてくれてありがたかったです。ただし私は消化不良を多々感じました。特に戦闘軸がスペーシアンとアーシアンかと思いきや、宇宙議会連合と企業体との軸になっていた点、スレッタとミオリネの関係性の追い込み不足の点、それにパーメットとガンドの点、強化人士についてももっと突っ込んでほしかった。それでも本作は意欲的なガンダムでしたね。スレッタがリプリチャイルドであること、そのスレッタがミオリネを助けるためにした人殺し、ガンダムをガンドアームとして新たな言葉を作ってくれたこと、これらはまさにガンダムでした。ラストシーンは宇宙世紀時代のガンダムの雰囲気が感じられました。次回のガンダムにも期待したいと思います。続きまして、フローラン・カバディさんからのコメントです。これは終わったんだよね。そう思いながら見ていたら、第一期のオープニングの夜遊びの祝福が流れ、歌詞の最後の目いっぱいの祝福を君にもタイトルとシンクロしてて、間違いなく終わったんだと確信しました。そもそもアーシアンとスペーシアン、この対立のもとは何だったのか。そんな疑問も残りつつ、生きていたパトラがラウダと共にいたのを見たらよかったと安心したのも事実。この水星の魔女の一番の功績は、女性とか男性とか関係なく誰でもガンダムパイロットになれるという前例を作ったことかなと思いました。ありがとうございました。
はい、機動戦士ガンダム水星の魔女。
まあそうでしょ
う。うん、そうだよね。
世間の話題性的にもね。
そうですね。まあシーズン1は作りがすごく SNS 時代のガンダムだなっていうのを非常に感じてたんですけれども、
うん、
まあそれを経てシーズン2、
なんかシーズン1がだいぶガンダムっぽくない感じでしたけど、シーズン2はそれに比べれば結構まあガンダムっぽいぽいって言っちゃうとね、なんかいろいろ、いやあれはガンダムだ、違うこういうのがガンダムだっていう人いっぱいいるからあれだけど、でもまあこういうねロボットアニメにありそうな展開って言っちゃうと、うん、そうな、あのなんかありきたりみたいな感じになっちゃうけど、
うん、ニュアンスはあったかなって気はしますけど、その私の感想なんですけど、やっぱりすごく若年層に向けて作られた作品だっていうのがすごく感じられて、というのも学生が主人公っていうのと、そのあの頃一番鬱陶しかった大人が鬱陶しいみたいな感じで書かれてきた作品だったじゃないですか、一期って。でも二期になってから同じことしていくんだなっていう話になっていくじゃないですか。
そうですね。
うん。結局その自分たちはいつか大人になる。でその時に、自分が鬱陶しかった人たちと同じようなことをすることになる。そしてそれが間違った時に誰が止めてくれるんだろうってなった時に、きっとその次の世代がそうしてくれるんだねっていうことが分かるようになる、ちょっと大人になる話っていうのはね、私はすごくいいなって思いました。
そう、なんか世界はすぐには変わらないけど、ちょっとずつ変えていこうと思う人がつないでくギリギリでみたいなところがあって、
なんですよね。でもやっぱり革命児みたいな感じで、その人一人が何かをしたら世界が劇的に変わることはないんだよっていうお話っていうのがね、すごいあのこのサイズ感にフィットしてるかなって思ったかな。
結構現実的な話だったなって僕は思ってるんですけど、
うん、ままならないことはままならないし、結局解決しなかったこともあるよねっていうところも含めて、すごい生っぽいなっていう着地な気がする。
そう、ただ僕は思ったのは、クワイエットゼロで、あの主要のね2人、お母さんと側近以外の、まあ、あの会社の社員さんたちはどんな気持ちであそこで作業してたのかなっていうのはね、すげえ気になってしまった。
それはそう、良くも悪くもなんかメインの登場人物の周りだけのすごくミニマムな話ではあるんですよね。
うん、
まあ、ただ
気にしちゃいけねえよっていう、
そうそうそう、野暮だよっていうところなんですね。そういう部分を気にしだすと、まあ込みどころという言い方をしたらあれなんですけど、まあ、説明不足感っていうのがなかったわけじゃないよねっていう気はするんですよね。
浮かんでみた時にちょっと引っかかることっていっぱいあるんですけど、うん、ただすごい一人の人物にフォーカスした時に寄り添うっていうのにはすごいいいお話だったから、すごく現代的な感じのものだなって思います。やっぱすごく一人のキャラクターを見ていくっていうことが今のキャラクター作りだと思ってるので、
うん、
多分それがいいか悪いかは別なんだけど、うん、私はそういう時代が来てる作品なんだなって思ったかな。
細かいところを気にしだすと、なんかあれもこれも気になっちゃうみたいなのは一応あるんだけど、まあ多分初めてガンダム見る方とかはそこら辺はあのいい意味で見えないっていう作りになってんだろうなっていうのは思って、だからやっぱりこうずっとガンダム見てきましたっていう人たち向けというよりかは、もう新しい人入ってきてどうぞっていう作品なんだなっていうのは、
まあ、ただそう思うんですけど、私もどちらかといえばこの作品に関してはシーズン1は面白くて、シーズン2に関してはよくわからないなっていう感じ、まあ、1の盛り上がりからすると、2の自分の中での盛り上がりはそこまでじゃなかったっていう感じがあるんですけど、ただ多分それは作品から選ばれてないんだなって気がするんですよね、素直に。
ああ、ターゲットとして、
ターゲットとして選ばれてないなっていう感があって、だから別に、うん、その合う合わないっていう意味では今回合ってないのに、その作品ここが合わない合わないみたいなことを言っても仕方がないなと思うので、だからまあ描いたものっていうことに対しては非常にまあ納得のいくものにはなったんじゃないのかな、その作品が好きか嫌いかっていう部分では置いといて という意味で、うん、まあアンケートでも結果的に1位だったし、でもこのアンケート書いてる人たちってそんな新世代のガンダムファンの率ってそんな多くないと思うんですよ。だから、うん、いわゆる宇宙世紀ガンダムから知っててもこの評価を与えた人がこれだけいるということが、まあ水星の魔女の結果なのかなっていうところで、まあ、非常に納得する部分ではあったっていうことですね、う
ん、いろんなことはあったけどやっぱり一本エモーショナルな部分っていうのがあったし、うん、あとやっぱり終わり良ければ全て良しなんだと思うんだよな。気持ちよく終わりたいよ。気になったキャラクター幸せになってほしいし。
第2位推しの子ガメラ20693からのコメントです。初回に持っていかれました。まだまだ序盤のようなのでこれからのアニメ化が楽しみです。オープニングエンディングもとても作品にマッチしていました。やはり2人は推しの子から星の子になるのでしょうか。ありがとうございました。
そうなんです、推しの子は2位でした。
ご票入ってましたよね。
はい、投票はもちろん入っていましたし、うん、推しの子が1位だった時期もありました。
はい、
最終的に抜かれましたね。
でしたね。
でもまあいつもだったらこの得票数ならやっぱり1位っていう感じな得票数なんで、まあ、やっぱガンダムの人気がすごいっていう、
まあ、ラストの盛り上げがうまかったっていう、うんうん、まあ、どちらも劇場型作品じゃないですか今回は、
うんうん、
バズマーケティング的な、
うん、そうですね。だからまあ推しの子そういう意味ではやっぱ初回というか、うん、1話が一番
そうですね、
バズっていたかな、
ね、みんななんじゃこりゃって思ったとこで、
う
ん、
そうですね、まあ、その辺はその1話を、ね、3話分やったりとかいろんなものも含めて、すごく戦略的にやってたなっていうのが、まあ、まさに推しの子なのかなと。そういう意味で、非常に勉強になる面白さプラス勉強になるっていうところがこの推しの子だったかなと思いますし、まあね、それだけ言えばこれアニメの最終回も、まあ、いいところで終わるわけですよね。
はい。
で、まあ、大体引きがやばい作品だし、
うんうん、
でもちろん当然ここで終わるわけもなく2期に続くわけですし、ちょうどいいタイミングで原作もこう、うん、っていうところで今
盛り
上がっているっていうね、うん、こうだから全て計算し尽くされているんだなみたいなところを非常に感じさせられる。でもこれは乗っときたいよねと思うような、乗っといて気持ちいいみたいな作品になっているっていうところが、まあこの推しの子のヒットの理由だったと思いますし、もうね、細かなところまで全部この作っている人たちの目の息が行き届いてんだなっていうね、いや、やられ、本当これはやられたなという作品じゃないかと思います。
結構後半はね、アクアにやられたなっていう私は思ってましたね。ピヨン円に扮してるところとか全然気づかなかったんですけど、わあもうこの野郎憎いやつめって思いながらキュンキュンしてました。
あの、ちなみにピヨンのアクアがやってた時はアクアがやってたんですかね、これ。
わかんないんですよ。
そこすっごい気になってて、うん。
ピエヨン、リアルピエヨンも出たじゃないですか、電話。
うん、ねえ、そうですね。
めっちゃかっこよかったですけど。
うん、イケボだったし。
イケボだったんで。ちょっとね、さすがにそこはね、でも、この作品だからこそピエヨンもやってたんじゃねえのかなって思うんだけどね。わ、
うん、
かんないね、うんうん、そこは。だって、そっくりに聞こえたからね。
うん、まあでもある種ね、ちょっと思い切り作り込んだ声だからこそ誰でも寄せられる声にしてたという、そのトリックもね、結構ね、うまいなと思ってしまいましたね。
まあ、あの、物語的にはルビーの活躍の場が、どうなる、まあ、全然来てないねという話をして、最後の方に少し、あって、でもまあまだこれからですねっていうところと、有馬かなの、うん、まあ、ある種告白的な、まあ、本人には伝わってないけどね、的な感じで挑戦状みたいな感じで終わっているっていうところもあって、非常に まあ、期待させる、2期を期待させるというところで終わってるっていうところも良かったんじゃないかと思います。はい、非常に楽しみ。いつなのか分かんないけどね、楽しみですね。
第3位、僕の心のやばいやつ、神津さんからのコメントです。人気者の美少女女子高生と目立たない男子高校生のカップリングもので、似たような作品は高木さんや久保さん、お隣の天使様とマイクール立て続けに出てくるので、皆さん食傷気味かなとも思えるのですが、この作品の良さは、その思い切りのいい演出にあります。毎回ラスト2分のエモさ破壊力が半端ありません。それまでの本編20分は、ラスト2分を盛り上げるための前振りになっており、絵の雰囲気も音楽も明らかに違います。公式 YouTube がラスト5分だけを公開していることからも、この演出は狙っています。もちろんキャラクターも魅力的で、山田さんの屈託のない可愛らしさは見た目の美しさとのギャップがいいし、市川の屈折っぷりも半端ない。そんな中で光るのは、お姉のうざ可愛さと萌ちゃんのかっこよさです。あんな女性たちに囲まれている市川が超羨ましいですね。ありがとうございました。
いやー、可愛いお話じゃないですか。中二ですよ、中二。
たまらん。もう、いや、最初見たとき、1話から2話かな、見たとき、そこまで思わなかったんですけど。
うん。
見れば見るほど、市川が可愛いってなって。
可愛いんだよね。
うん。こう、じわじわ積み重ねていくタイプの可愛さかなって気がするんですよね。だんだん心を許していくような感じもあるし。
うん。うんで、途中からだんだん両思いになっていきのっていう、そこの感情の変化、
うん、
とか、いやもう最高に好きだったのが、うん、あれ 何話だったか覚えてないけど、もう夜、市川の実家で、携帯電話で二人で電話をしてて、
うん、
の山田の方が月が見えないって言ったら、市川がその田舎の景色の綺麗な月の写真を送るじゃないですか、
うん、
月が綺麗ですねを月が見えないからの綺麗な月の写真を送るのでお互いにちょっとその辺意識しだしたみたいなところのもうえあれエモいって言うんだろうなって思って
最高し
でしたね。
いいんだよな。
私はあのクリスマスのデートがめっちゃ萌え萌えでしたね。
可愛かった。
可愛かった。可愛かったし、もう山田かっこいい部分もあるからね、めっちゃキュンってするんですよね。
うん、
今期すごいラブコメ強いなっていうイメージがあって、うんうん、全部、まあ、あの、ボーイミーツが、まあ、ラブコメなだからそうなんだけど、
うん、
そう、強い男の子と弱い、うん女の子、弱い男の子と強い女の子みたいな感じで結構関係性が違ったり年齢も作品によって本当に綺麗に分かれたなって感じがするんですけど、
うん、
もうお好きなのをどうぞって感じの中のあのその中でも一番刺さる人には刺さる、刺さらない人には刺さらないかもしれないっていうピーキーな作品がこれかなって思います。
身に合う人にはぐさぐさ来ちゃいますよね。もう、市川可愛いからさ、もう、毎週見てニヤニヤしちゃうよね。
うん、
でも、市川すごいなって思いますよ。あれぐらいの、なんだろう、屈折した陰キャで、こう、中二をこじらせてる時だったら、
うん、
好きって認めないような気がするんだよね。山田のこと。
うん、
でも、好きだって言った時に、ちょっと大人になったじゃんみたいなのがあって、すごくね、なんか心の揺れ動きがあってよかったんだよね。
結構モノローグが多いから、
うん、
そういう繊細なところをこう噛み締められる作品だったなって思います、う
ん、周りもいいしね。市川のお姉ちゃんとか見てると市川はすっごい家族に愛されてるなって思うんだよね。いろいろあってああなっちゃったけど、
うん、山田の方もね、あの友達関係にも恵まれてるしね。でお母さんもどうやら優しいっぽいし、
うん
うん、うんで、みんな何かしらに一生懸命なのが、多分、今期のラブコメ、共通してると思うんですけど、
うん。
うん。山田もね、あの、撮影前日に鼻を怪我しちゃって、中止になって、それが周りに迷惑かけたりとか、 期待に応えられなかったのが悔しいって泣いちゃうみたいなところも、うんうん、割とあれは男泣きに入るところだと思うから、
そうだね、
そう確かに、
あ、ガッツあるなっていうのが、うん、ただただ可愛いだけの女の子、ただただ弱いだけの男の子っていうわけでもないっていうのが、あ、今風の作品ですねっていうのが、うん、すげー楽しかった。
そうね、確かに山田の内面結構男前なんだよなって思うね。ぽやっとしてるからあんまり蹴取らせないけど、うん、すごくそのプライドがあるし、うん、子供だからしょうがないよねって言われるのが悔しいぐらいに、やっぱりその大人になりたい人なんだなっていうのもあって、すごくね、なんか二人とも似てるところもあるところがすごく良かったな。
第4位、君は放課後インソムニア。リゲポンさんからの投稿です。二人の悩みである不眠症が単なるギミックではなく、当人たちにとって切実なものであるということがよく伝わってきましたし、家庭でのお互いの立ち位置と心情を吐露するシーンもしっかりとエピソードに盛り込まれていたからこそ、二人のイチャイチャが全然嫌味なくスッと受け入れられ、見ていて胃もたれすることがなく、とても心地のいい作品に仕上がっていたなという印象を受けました。ありがとうございました。続きまして、ひひさんからの投稿です。時間にして半年ぐらいでしょうか。最終回で二人は互いに好きと言い合える仲になりますが、だからといって不眠症が感知することもない。中身は母親の不在が心に引っかかっているし、曲がりも心臓の病気の不安を抱えている。でも、手をつなぐ、好きだと言い合う、行動を共にする、ご飯を食べるといったことが幸せになる一歩になる。こんな当たり前のことをこの作品を見て再発見しました。二人の関係が二人だけの特別なものになっていないのは、クラスメート、部活の仲間など、周りのキャラクターがこの二人の関係を否定せず、距離を保ちながら、無視しないという関係性の描写があったからだと思います。二人だけの世界にならないのが良かったです。いい作品に出会うと、いつもは続きが見たいと第二期を期待するのですが、このアニメは本作の終わりのままでいいようにも感じました。だって、もう二人は大丈夫な気がするから。ありがとうございました。
来ましたよ。
めっちゃ1位ぐらいのテンション今期の一押しですか。
私の、ね、いやまあ恋愛ものとしては私の中では一押しです、うんうんうん、もちろん僕の心のやばいやつも後から見出して最終話まで見て非常にねさっきのコメント納得だなと思ってます。はい、まあ、どちらかといったらね、やっぱり僕のから心のやばいやつの方が苦手な絵柄なわけですよね、あ私の中で
絵の
問題で、うん、で、うんうん、あとやっぱり中二病すぎるみたいな感じの部分もあって私はちょっとお互いの時に苦手かなって思っていたんですが、非常に評判が良かったので見始めたらまあ見事ハマっちゃったっていう部分もあったので、うん、そう、まあそれに比べるともうねインソムニアの方は最初から大好きってやつですね。
まあクムさんが好きっていう感じのこうコメというか、まあでも今期はいっぱいありましたもんね。ジャンルもバラバラというか、そのラブコメだでもこういうものっていうので、やっぱり、うんうん、
もうラブコメ特集しようかなっていうぐらいに
ね、ありましたね。
豊作だったなっていうシーズンかなと思ってますけど、はい、あ。まあ、その中で私原作を買ったのはこれですね、
うん、
はい、もう特集した後に結局買っちゃったんで最新刊まで、
うん、
まあ、最近よく言いますけど、うん、ワンクールの中で原作が続いている作品をどう描くのか、はい、アニメでっていうのは毎回こう悩みどころなんですよね、
うんうん、
まあ、作る側も悩んでいるとは思うんですけれども、そのまあ最初から、まあ、例えば推しの子なんかこれはもう最初から2期前提で作られていると思うんですよ、
うん
うん、でそういう意味で、私は原作読んだのでこのインソムニアの最終回は、オリジナルなんですよね、
うんうん、
オリジナルというか、ちょうど原作の6巻の最後、まあ、大体原作読んではここが終わりだなっていうのは私も思っていたんですけど、
うんうん、
まあ、そこの一、まあ、ある種盛り上がるシーンですよね、
うんうん、
撮影旅行に合宿に行ってっていうシーンが、一番盛り上がる、まあ、確実に盛り上がる、でそこで終わるのが一番いいだろうなと思ってたんですけど、で、うん、6 巻の一番最後のシーンっていうのはマガリの両親に連れ去られるシーンなんですよ。
あ、自分たちで自ら帰ったのがアニメ版ってことですか？
いや帰ってないです。アニメ版も連れ去られてるんだけど、親に、うん、でもそれは説明としてあるだけで、
描かれてはいない、
描かれてはいないんですよ、
うん、
この結構ね、親に連れ去ら、まあ、連れて行かれるシーンは、うん、あのシーンとして結構きついのね、見ている側として、
うんうん、
でも、まあ、確かに高一なんですよ、まだ。
うん、
で高一の男女が2人で、泊まってやってた、合宿してたわけですね。お姉ちゃん帰っちゃったから、うん、まあお姉ちゃんがいる前提で親は許してくれてたわけですよ。まあお姉ちゃんが悪いんだけどねそれはね
そう
ね、お姉ちゃんが悪いんだけど、でもその状況で帰ってこなかったとか報告しなかった、まあ報告したらすぐ連れ去られたに決まってんだけど、っていうことがやっぱある種親に対する裏切りでもあり、信用してたものを裏切ったっていう部分で、やっぱそれが高一って考えたら当たり前のことなんだけど、やはりこう世の中優しいアニメが多すぎるから、そこで厳しい親の描写を見せられると、
うん、
原作は続いていくわけですよ。その後の物語も当然あるから必要なんですね、そこの描写が、
うん、
でもアニメはここすごい感動したところに水を差すようなシーンっていらないじゃないですか。
確かに最終話です、
最終話だし、
うん、
そう、そういうことがあったよと説明さえあれば、あ、うん、いいよね確かにっていう部分で、まあ、もし次が作られるとしたらそこを差し込めばいいわけですからね、
うんうん、
内容的に、
まあ、まあなくても、なくても、
うんうん、あった方がいいかなと思います。
あ、そうなんだ、
はい、そこはちゃんと親が子供たちのことを考えてくれているというシーンでもあるんだけど、
うん、
最終話には必要ないんだよ、
うん、
言ってしまえば
重たいですね。そうそうそう、
あの水を、あの感動に水を差すような感じになるから、だから、
うん、
あえて、その実際に起きたことはあったんだけど、そこをすっ飛ばして、まあ、七巻の頭の部分で描かれていたことで締めたっていうのは、うん、もう結果的にそのアニメの感動を損なわず、
うん、
まあ、物語の大事な部分をきちんと描ききって、ワンクール13話として描ききったなと、
うん、
まあ、ここで終わっても非常に納得いくし、続きが作られたら作られたで楽しめるし、まあ、原作の方をこれで読んでくださいよってなれば、あ、あそこでこんなことがあったんだっていうところも納得できるみたいなところもあって、まあ、非常に私のこう純愛作品として、
うん、
ここ最近の純愛作品としてはナンバーワンでしたね。
いいですね。
はい、本当構成って大事だなって思うんですよ、やっぱり、
うん、
同じものを描くにしてもアニメの中でどう表現するかっていうのがね、やっぱりすごく、うん、まあ、あのスタッフにも恵まれてたと思いますし、本当作品を愛して作ったなっていうのが伝わってくる作品でした、
うん、
まあ、ここからねいろいろ物語を展開していくので、ぜひ気になる方は原作も読んでほしいと思います。
第5位、江戸前エルフ。更年期中二病さんからの投稿です。江戸時代に召喚され、現代に至るまで神社の御神体として祀り上げられたエルフ、エルダと現代一個の巫女、恋とのやりとりが楽しい日常系ほのぼのアニメですが、ありがちな人外コメディではありません。親しくなった人間が必ず自分よりも先にいなくなってしまうエルフの宿命と、おそらくそのせいで引きこもりのオタクエルフになってしまったという設定、そういう悲劇と喜劇のコントラストが不思議に調和している作品です。それを象徴するのがエンディング曲、コーディリーの踊る光。歌詞の女性が歌う部分は恋と視点で、男性が歌う部分はエルダ視点で、悲しい別れの心情を描いています。それを二人の楽しい日常を切り取ったエンディングムービーを見ながら聞かされるのですから、毎週軽い涙腺崩壊を起こしていました。ありがとうございました。続きまして、フェビさんからの投稿です。日常系のくくりになると思いますが、エルフと人との時の流れの切なさも感じられたり、エルフの仲間も出てきたり、 月島とのマッチングも良きながら、エルダのダメっぷりも可愛く描かれていて、最終的にじわじわ評価が上がり、一押しとなりました。また、オープニング、エンディングともに耳心地が良く、しっかりと作品を支えているところも好感が持てました。ぜひぜひ続編希望です。ありがとうございました。
実は、
はい、
投稿数が一番多かったのがこの作品なんですよね。
なんですね。
私途中まで見てたんですけど、投稿多いなと思って最後まで見ました。最初見てた印象より非常にこう後半どんどん面白くなっていったなという感じが、
うん、ですね。キャラクターが増えるごとにやっぱり違った色も見えたりとかして面白かったです。
まあ、
あとエルダがね、タイダのところがめっちゃ可愛いんだ、うん、
エルダですよね、やっぱり ね。そうそう、うん、設定の強さはあるよね、でもこれはね、
うんうん、
だって家康くんに召喚されてるわけですよね、エルダ。
そう。そう
だからやっぱこう歴史ものとしてもうんちく勉強に、そうそうなるし、うん、もうほぼ不死身の年齢を持っているエルフという存在、うん、だからこそ味合う悲しみみたいなもの、
うんうん、
もうたまにポロポロポロポロって出てくるけど、あんまりお涙頂戴にしないところとかもうまいなと思いますし、非常に日常ものとしてよくできてるですよね、
うん、ね、ちゃんと小糸のことをなんか愛おしくというか見守ってる感じがすごい良かったですよね、うん、
ね、まあ、最初ね、こうある種出落ち感を感じてたんですよ、うんうん、まあ、こういう設定か やりましたねみたいなでもやっぱそこからどう、
はい、
うん、こうキャラクターに愛情を持てるようになっていくのかっていうところが、まあ、よく描かれていたなというところで、
うん
うんうん、あと声優陣も良かったねっていうところも含めてね、ちょっとなかなかね今じゃあまりないキャスティングだったっていうところも含めて、非常に良い物語だったし、まあ江戸前エルフロスになった人たちがたくさんいるっていうのも非常に納得かなっていう感じでした。まあ、あのね、2期つながって2期3期って続いてほしいですよね、こういう作品はね。
と見たいですね。
続いて同率第5位、鬼滅の刃刀鍛冶の里編。
もう第1話というか、まあ、劇場公開してたというのもありますけれども、とにかく最初から絵のクオリティが相変わらずすごかったですね。で、まあ、やっぱり人気作品だからこうゴールデンタイムでもちょっと目にする機会があるのはずるいなと思いながら、割とリアルタイムでしっかり追いかけてしまいました。
なんか私原作を読んだんですけど、このアニメが始まってもう一回読みたくなって読んだのね。やっぱりこう付け足されていた部分とかが一番こう見たかった部分なのかなっていう風には感じてて、結構刀鍛冶の里編って原作だとちょっと短いというか、そのアニメ11話でこうどういう風になんか足りないと思ってたんだよね、読んでる時は漫画を。なんかその辺の追加エピソードが個人的には一番見たいところだったからすごい良かった。雄一郎と無一郎が家にいるシーン、
うんうん、
で亡くなっちゃった後に天音さんがお家に来るみたいなシーンがあるんだけど、あそこが一番個人的には追加されてて、あ、描写がねやっぱ丁寧だったな。漫画だと1ページですぐ次の展開に行くところのこう描写がしっかり長く地続きになっているというか、その世界に本当にいるぐらいのスピード感で見られたのが個人的には好きだった。結構鬼滅ってスピード感がさ、漫画だと早くない？どんどん進むというか。早い早い。
そうだね。関数もね実際少ないし、
うん、
凝縮されているという点ではいいけれど、そこを確かにすごく展開してくれてるアニメシリーズでしたよね。
うん、
まあ無一郎に対して甘露寺蜜璃さんの方は意外とね開かれなかったかなっていう感覚もあったけど、
私このぐらいの出番なのっていうのがちょっと疑問だったんですよ。
ほうほう。
いや もっとほらなんかキャラクター的に強烈じゃない？あるしさ。
まあ結構ダブルでこう今回出ます
って感じだったから、 もっと活躍の場があるのかって思ったら、まあ活躍はしてるんだけど、戦闘シーンのくくりでは活躍してたけど、みたいな。物語全体で見ると、そんなに彼女は尺く取ってないなっていう気がして。
このアニメで見るべきところは、戦闘シーンだとやっぱり思うので、
あ、まあ確かにね。
みつりさんは、うん、もう月夜にこう出てきたところがもうセーラームーンばりにこう
確かに
バーンって出てきてもうキラキラって感じで一人だけやっぱりアニメが違うんじゃないかぐらい異彩を放っていたので私はすごくそこが好きでしたね。
そう、もっとこうキャラが掘り下げられるのかな。いや一応ね彼女がなぜ柱になっているのかは分かりましたけれども、うん、それだけでなれるのみたいなところもあって
そうちょっとね最強すぎるんだろうなとは思うね、うん、みつりさんに関しては意外と ね。
いやでも私みつりさんが一番好きなところは最強なんだけど恋柱じゃん、
はい、
恋ってさ乙女ですよ、ね、やっぱり
恋が
こう人を弱くするんだとこう、うん、個人的には思っているから恋柱なところが一番の弱点だと思ってるのよ。
なるほど。
そうだから最強ゆえにその一番こうなんか形に見えない弱さみたいなものを背負わされてるのかなってちょっと思ってるところはある。
まあそこ、うん、そこが
いずれなんですかね。だからこそもうちょっとねいや結構好きなんだよね。てかアニメを見てもっとみつりのことが結構好きになったから、うん、ちょっとねその分の物足りなさがあってねどうしてもね今までがこう映画そして遊郭編に関しては一人だけ柱って感じだったから、うん、それぐらいのね柱の、 あの描写のボリュームを求めてしまっていたんだなっていうのが、ね、
分かります分かります、
ね、
まさにそれでしたそれでした、うんうん、そうだから今回はちょっとねあの私の中物足りなかったんですよね。
贅沢なね
そうそうもうねだからね鬼滅の刃はね大変だなと思うのめっちゃこう麻痺してますよ。こっち上がってるからさ期待値が上がってるから映画1本分ぐらいのものを期待しちゃうわけですよ見てる側が、うん、これって大変だなって思ってい
やでも次のシリーズがその柱稽古編って漫画の完成で言うと2冊しかないんですよ。
そうなんですよ。しそんな別にこう劇的なことがあるというよりはすごくなんでしょう地味な作業というか
地味なね、
うんうん、
だしもっと言うとねあの柱稽古編というからにはたくさんの柱がここでこう出てきちゃうので、はいはいはいはい、今の話になっちゃうとどうやって見せるんだろうなっていうのは結構気になるところです。
そこは腕の見せ所じゃないんですか。まさにまあどっちにしてもねあ全部やるんでしょうから
そうですね、まあ、
そう、その全部に向かってもう本当に
気長に、
はい、
楽しみ、まあ、でも今回の刀鍛冶編があるんでその分やっぱ追加の部分とちょっと楽しみにしてます次の柱稽古編では。
まあ当然ねもう完結した上で作られるアニメなわけなので、うん、いいところはね、ちゃんとやれると思うんですよね。逆にね途中までの作品やるのとは違うアニメ化の良さっていうのが絶対あるはずなので、うん、いいようにね我々を楽しませてくれるんじゃないかと思います。
第7位天国大魔教ミシエルさんからのコメントです。個別の能力がある子供たちと管理する大人たちの近未来のような施設と荒廃した世界で名前だけを頼りに天国を目指す二人の若者。この全く異なる複雑な二つのストーリーが交互に綴られ、それがじわじわと繋がっていく展開に引き込まれました。特に圧巻は8話の悲しくも美しかったラスト。死にゆく彼女の空を見上げるまぶたの震えや、亡くなった彼女を見つめ涙を拭く宇佐美。残された PC のメッセージ。ここだけでも心が揺さぶられましたが、最終話で耳姫が白へ自分のボタンを上げたことで8話とつながり、本当の意味が分かった時は驚きとともに痺れました。魔教側では、マルとキリコが怪物ヒルコを倒すアクションシーンが見応えありましたね。廃墟となった都会の背景がとても細かく描かれていて素晴らしかったです。シリアス展開な中、ところどころにあるギャグっぽいシーンには笑いました。漫画は既読でしたが、原作ではよくわからなかった部分が理解できてよかったです。残念ながら物語は途中で終了。いつか続きが作られることを期待します。はい、ありがとうございます。
いやー、最後まで映像すごかったですね。
うん、まあそうですね。なんか最初のうちは結構、 どういう展開に行くのかなとか、こうハイスピードな作品になっていくのかなと思っていたんですけど、思いのほか結構哲学方向というか、ちょっと他の作品であれですけど、私はサニーボーイとか日本沈没、あの湯浅さんが作った方ですね、ああいうなんか考えさせられる、考えさせられるんだけど、なんかちょっとゆったり見ていられるみたいな作品に好きなので、そういう枠として意外と見終えられたのが、そんな印象ですね。
私は結構もういろんなネタ全部放り込んでんなっていう感じの面白さ、まあそれをまとめるのって大変じゃないですかね、やっぱりね、うんうん、その SF 的な要素をたくさんまとめていって、まあここまで見せてくれるその絵力とストーリー能力みたいなところがうまく生きてたのかなというふうには思いますけれども、
そうなんですよね、うん、ごったに、
うん、
ごったになんだけど、でも、うん、落ち着いて見られるのって不思議、このこなんでしょうね、結構悲しいところとか、あの残酷な場面もあるんだけれども、あの多分描いているテーマが生死だとか、私はこの作品の好きなところは、こう最近こうジェンダーレス的な流れがすごくあるし、この作品の中でもそれを描いていきながらも、どうしても抗えない男女の違いというか、うん、なんかそこをね、ジェンダーレスを描くことによって浮き彫りにしていくみたいなものをちょっと感じるところが好きでしたね。だからなんか押し付けがましくないけど、いつの間にか考えさせられちゃってるな、なんていうふうに思いながら見てました。
ラストまで見ちゃうと、本当に旅はこれから、ちょっとね、やっぱアニメ、そのワンクールのアニメとして作る場合っていうところで、2期決定って出ないんかいっていうところはね
確かにね、
そう、
あの私個人的には意外とこう天国のことをこのワンシリーズでよくここまで、うん、あのあ結局人の成した業だったんかっていうところまで持ってきたのは、なかなか展開ワンシリーズで頑張ったなっていうふうに思いましたけど、まあその上でね、
そうそう、
じゃあこれからどうするのっていうのは投げっぱなしで、2期は言わないっていうのが、なんか逆にね、原作を読みたくなる意
味、まあまあ、
ね、あるなと思いましたね。
そうそうそう、なんかまあその原作がある作品を途中で切る場合、どういう締め方をするかっていうのが、そのスタッフ次第によってまあ変わるよねっていうところ、うん、まあこれも綺麗な終わり方なのかもしれない、まあ物語から考えたらね、まだロードムービーなわけじゃないですか、言ってしまえばって考えたらそうなのかもしれないし、ね、まあ、原作読めってことなんだろうけどさ、うん、そこでもやっぱりまとまりとしてはって思う部分もある。だからこれはもう本当好き嫌いだなっていうふ
う
に思うような最終回だったかなと思いますね、う
ん
うん、私の中でやっぱり解決編が見たかったなって気がするんだよ ね、 や
っぱね続いて同率第7位、スキップとローファー。
特集しましたけど、問題は解決しましたね。
はい、まあまあ、まあ、
予想通り
安心感のある、はい、うんうん、枠です。
まあそんな悪いやつじゃなかったよっていう、
ね。でもな、あんまね、結局好きになれなかったな、リリカのことはな。
うん、
そう、まあまあまあ、
まだ性格悪くない？
いや悪いですよ。それは悪いですよ。決して良くはないですよ。でも彼女もまあね、いろいろあったんだなとは思う部分もないわけではないので。
で、まあでもね、スキップとローファーの、うん、あの、あ、こういう子いるっていうのはまさに思ったので、リリカに関してもね。
そう。まあ逆に言うとね、それまで周りがあまりにも優しくありませんかっていう思ってた部分があったんで、いや、来たよ来たよっていう感じはあったわけじゃないですか。
別に悪いやつってわけじゃないんだけど、なんだろうな、シンプルな言葉で性格がどうしても悪い子っているじゃないですか。どうしてもこうマイナス思考であったり、卑屈になっちゃうとか、人のせいにしちゃうとか、それもね、一つの、いる、あるあるなわけで、そこをね、リリカになってくれたんだよね、ということは。
まあ、でもリリカにちゃんとね、ついてくれている男の子もいるわけなんでね。
そうだし、リリカもね、仕事でこう、復帰してるっていうところはあるわけだから、きっと彼女も何か魅力があるんだろうなっていうことは思ってますよ、
うん、
スキップとローファーだし。
私はみんなが違う場所から夕焼けを見上げてるシーンがすごい大好きだったんですよね、うん、なんか違う場所からでも同じ空を見上げている仲間っていうのが、もうここまでスキップとローファー入学式から見てきて、いっぱい友達ができてよかったねっていうのがすごいキュンとしました。
島くんが最後ちょっと エゴイスティックになってくれたのもすごく成長を感じてよかったです、
うんうん、
ね、それぐらい図太くていいんだよ島くんって続いて同率第7位バーディーウィングゴルフガールズストーリーシーズン
2。はい、もうこちらはね、コメント等いただいておりますので来週の特集でお楽しみいただければと思います。
第10位山田くんとレベル999の恋をする。
いやー最終回良かったね、
うん、
もう最終回に全部持っていかれた感があるので
いやでも私最終回1話前からなんでしょうね13話だったじゃないですか、はい、だから12話が最終回かなってなんか勝手に思ってて、あ、じゃあ告白するんだってなんかのんきに構えてたら、え、こっちってなって次の輪に行ったんでいやいやいやってなってたんですよ一人で。だからその分最終回のこう来たよかったみたいな安心感がすごかったです。
そこにその振りいるのかなぐらいの感じにこうね別ヒロインが来ましたよ本当に。
いやでも先に茜が告白しないと、うん、多分言えなくなっちゃうなっていうのも思ってたんですよね。
はい、はい、まあ確かに、
あの、ゲームに追加でこう来る前にというか仲良くなっちゃうと絶対に無理になると思ってたんで先に言えってすごい祈ってたのにそっちが先に言うのってもう本当にそれでもう振り回されてました。
ただねこれね尺の関係でねもうちょっと本当は あるんじゃないかなって思うんですよ。
うんうんうんうん、
ちょっと急展開だったでしょ。いや彼女がそのもともと山田君のことが好きだったのは分かるんだけど、
うんうんうん、
あれもっと描けたっていうかあるんじゃないの原作では。要はワンクールの中でって考えた時にちょっと今日なんかすごく駆け足になっちゃったかな感があるんですけどね。
なんかもじもじしてるシーンがちょっと少なかったからそう見えたのかもしれないですね。
まあ、でも私は山田くんの内山幸喜さんの CV でもう何とでもこう、うん、あ良いってなってこう思われる感じがあって、私その1話のあの靴を拾うシーンがこう最終話でもあるのが、はい、もう1話はやっぱ立ったままだったこう全然女の人に気遣えないというか山田くんの中の恋に対するものというか女の人に対するものがこう最終話だとこうやっぱあそこのシーンはすごいドラマティックというかこうちょっとシンデレラじゃないですけどこうガラスの靴履かすような描写がすごくあって、あ、茜のこと女の人というふうに認識したんだなみたいなのが個人的にはすごく良かったので、いやでもずるいなと思いますよ内山くん。
やっぱり山田くんには年上の女じゃないとダメですよ、
うん、うんうんうん、
それはもう今回よく分かったっていうところで、非常に良いアニメだったし、実はね鴨田社長がすごいんだっていうところが最終話に分かるっていうところが一番面白かったです。私は
情報量やばかったですね。
そうそう、全部持ってかれたわって思ったから
いやでもこうゆかりが結構自分のこう振られるんだってのは分かった上で全部伝えようとしてるのもすごく良かったので、
うんうんうん、
本当いいラブコメが多いシーズンだったなと思います ね、 今期 は、 そうですね。はい、ということで、10位までお届けいたしました。この後は仙外となります。
事情を知らない転校生がぐいぐい来る大宮ランナーズハイさんからのコメントです。西村さんに高田くんがいなかったらと思うと気持ちが重くなる。一方で西村さんに高田くんがいてよかったと心が温まる何とも複雑な心境を抱きつつも、西村さんの照れ姿を毎週楽しみに見ていました。中盤、西村さんのお墓参りにふとしたきっかけで同行した高田くんがそこで初めて西村さんのお母さんが亡くなっていたことを知り、何も考えずに死神かっこいいと繰り返していたことに気づき号泣するシーンには心が痛みましたが、高田くんは悪意がない発言であっても想像力を働かせて相手の事情を思うばかる大切さを学び成長するきっかけになったのではないかと感じました。私には西村さんも高田くんも天使です。10年後も高田くんが変わらず西村さんにぐいぐい言っている姿を見たい、そんな素敵な作品でした。はい、ありがとうございます。
今期のラブコメの中でこれが一番なんか力んで見てたっていう感じなんですよ僕。
そうなんですね。私こう、うん、青互いの、まあ、だから冒頭 3,4 話ぐらいかなぐらいまで見てて、このコメントいただいたのを見て、え、なんかすごいどんどん面白くなったんだなっていうふうに思ったんですけど、
うん、
やっぱり後半の方がこう上がっていくような感じでした。
まあ結構最初の方はあのぶっちゃけだなし、西村さんが周りにあの死神だなんだかんだ言われて、高田くんがそれを無敵の返しで弾いていくみたいなのが、うんうんうん、まあ2話ぐらい続くんですけど、
うん、
このランナーズハイさんが言ってるあのお墓参り会が確か4話ぐらいにあって、
うん、
でそこから結構あの2人が、まあ、距離が近くなるというか、物を言える言えな、まあ、あのすごい西村さんは奥手なので、
うん、
あの伝えられきれてはないんだけれども、でもあのツッコミ役になっていったりとか、
うん、
さらに話数が進むといじめてた子の中とか、それまで出てきてなかった子とかで西村さんにも友達ができてきたりとかして、人間関係が増えていくんですよ、
うんうんうん、
でそれでちょっと西村さんが学校楽しいって思えるようになったんだよ、自分で思うだけじゃなくて他の人に伝えられたりするとか、そういった成長を見てるのがもう完全に父親の気持ちで、西村さんのお父さんがあの福山潤さんなんですけど、もう同じ気持ちで見てて、でお父さんがお弁当に味玉を4つ入れてくれるんですよ毎回、
うんうん、
でなんでそんなにたくさん入れるのって言ったら、おまじないって言って渡してくれるんだけど、あの西村さんはお母さんがいないのね、
うんうん、
あの生まれてすぐに亡くなっちゃったっていう話で、高田くんのおかげで友達ができて、でその友達とあの遠足でお弁当の、あの交換を、具の交換をする、うん、それを写真に撮ってお父さんに送るみたいなシーンがあるんですけど、もう涙なしに見れなくてそこが、うん、っていうようななんか感動ポイントがちょいちょい来るんですよ。一番気楽に今期ラブコメ見れたのが山田くんとレベル999なんですけど、うんうんうん、あなたも大学生だったから、うん君ら頑張りやみたいな感じで見てるんですけど、うん、これは小学生なので、
うん、
もうめちゃくちゃ保護者の気持ちで頑張れ頑張れみたいな、そうよかったねみたいな感じになってるから、もうその辺でもあなんかいろんなラブコメあるなっていうので、普段ラブコメ見ないんですけど、
うん、
めちゃくちゃ楽しめました。
お隣に銀河、セントマントナームさんからのコメントです。第1話から流れる文鎮の下の和紙のような安心感に癒されっぱなしでした。純粋でまっすぐな五色さんが飛び込んだ初めての島の外の世界がヒイラギそうでよかった。まだまだ子供で自由な文雄くんと、世話焼きで周りを気にかけるまちちゃんが、久我くんと五色さんに甘える場面が何度も描かれていますが、もう親子にしか見えませんでした。この先も島と母親という壁が残っているけど、きっと正面突破ですよね。続き見たいな。はい、ありがとうございます。
いわゆる押しかけ女房的作品ですよ。
うん、でしたね。
はい。まあ納得のラブラブ最終回でしたね。
いや、よかったですよ。後半に向けてのラブラブ具合ももちろん良かったんですけど、結構事故ってカップルになったじゃないですか。
はい。
それがあのちゃんとそうじゃなくって、ちゃんとお付き合いしましょうっていうことで。久我さんに刺さったトゲを抜くところは結構今までの出来事を思い出して泣きそうになりましたね。
まあ一波乱ですよね、それがね、ある種ね、まあ親問題はまだあるんだけどね。
そういうところはなんか今までの押しかけものとは違うのかなって、ちょっと私もあんまり分かんないです
けど。いや、まあある種これはこの作品ってテンプレなんだと思ってますんで、
うんうん、
そう。だからまあそこがある種いいんだと思うんですよね。突然こうやってきた人間か人間じゃないものがから好かれて、付き合うようになりとか同棲したりするようになりみたいな感じで始まるものが、まあある種押しかけに及ぼってき作品っていうわけですから、
はいはい、
そう、まあ別に 五色さんが最初から好きになったわけではないでしょうけれど、
うん、
でもこの辺もねまたねこのタイプの作品の不思議なところでいつの間にか恋愛になっているという、
うん、
どこを好きになったのっていう部分が明確にすぐこう分かりやすい。昔の作品ってこうなんですよ。なんか急にほら今だったらさもう顔がいいから好きぐらいな感じで恋愛始まっちゃうじゃない。
うん、うん、はいはいはい。
でそうじゃないけれど、うん、まあなんかね急じわじわと好きになる物語なんだけれども一体何がきっかけだったのっていうのが意外と曖昧なままいくみたいな、
うん、
意外と曖昧なまま好きになってる感じっていうのが、うん、まあそこのある種テンプレに近いのかなっていう部分も感じるんですけど、うん、ただねやっぱりこれって昔私大好きだったわけで、ね、押しかけ女房作品特集やってるぐらいですからねそこにでもね、
うん、
そのぐらいこうやっぱり昔からあるジャンルで、で、うん、結構やはり好きなんですよ、
うん、
でも今回この作品を見ながらあもう自分の中で、このジャンルは好きなジャンルじゃなくなったんだなっていう寂しさを感じました。
時の流れによって
ですか、はい、そうだからまあ恋愛ものを見るときにこれってね、うん、本当昔から好きな人いっぱいいたと思うんですよこのタイプの作品、うんうん、そうで自分も昔だったら間違いいや大人にちゃんとあの放送されたら必ずちゃんと見てたぐらいに好きだったんですけど、うん、でも最後まで見終わった後に俺も五色さんと一緒になりたいとか思ってたはずなんだけどなと思ってました。そこがねなんかね、
うん、
あの寂しかったです
ドクターストーンニューワールド直輔さんからのコメントです。安定の3期でした。物語をさらなる先へ進めるための新キャラクターと一期から馴染み深いキャラクター、みんな魅力的で各々に役割がある。テレビスペシャルで登場した流水がストーリー全体を牽引するのかと思いきや、後に復活したスーパー執事フランソは宝島の島民で千空たちの協力者アマリリス。いやいや、今シーズンもキャラが強い。高級潜入時のアマリリスの陽動っぷりは女朝霧源と呼んでも遜色ないほどでした。10月からの2クール目も楽しみです。はい、ありがとうございます。
安定感のある枠と言って過言ではないと思いますし、分割2クールで次は10月からですかね、うん、はい。
私結構やっぱドクターストーン好きだから、あ次こういう風なものを作るんだって思いながらずっとやっぱり見てる。で、まあこの繰り返しだからさ、やっぱりどうしても気が進むにつれて、まあ同じ展開なようにやっぱ思うから、こう安定のっていう感じの感想にはなるんだけど、やっぱりワクワク感っていうのはすごく感じて、やっぱドクターストーン面白いなって見ながら思ってて、やっぱちょっと10月にちょっと待てないからもう1話あると思ってましたね
そうね、ここで切るかっていう感じは今までなくて一番あった気はするよね。
だからちょっとやっぱりこう流水が出てきてからこうちょっと派手な感じにはなったから、
うんうん、
その鬼滅でいうところのさ、うずいさん的な、
はいはい、なんとなく言わんとすることは、うん、
派手さがあるし、なんか個人的には声がさ、流水とさ司の声が似てるキャスティングなのは個人的に面白くて、
ほうほう、
なんか流水は結構派手な感じで、司は結構インというか、そのも求めて進んでいくところが一緒なんだけど、司と流水って二分化してて、なんか個人的にはそこのこう組み合わせで違う風な、その同じところを求めても違うこうベクトルで動くと、流水と掛け合わせても違う未来をこう進むんだっていうところの展開の差っていうのを感じてる。こう似てる声にしたのかなって個人的には思ってるの。
なるほどね。あんまりそこを、まあ要するにキャラクター性としては似ているけど使う方向が違うということを声で示してるか、私あんまりそこはね意識してなかったけど、なるほどなというふうに思いました。流水って結構出てきた時から危うい キャラクターな気もしていたんだよね。まあ、ね、うんうんうん、結構欲望に忠実でみたいなところもあるから。でも、こう、ね、すごいこの作品の陽の、作品全体が持つ陽の空気感とかバランスで、このキャラクターをすごく魅力的に、味方キャラクターとしてね、描いているのが上手だなっていうふうに思うし。うん、そうだね。本当に、次々と新しいキャラクター出てくるじゃないですか、ドクターストーンって。うんうん、みんな、そこにはめてきたか、みたいなところをうまくいくなっていうふうには思うよね。そこへ来て、宝島という、今までの中でも一番敵っぽく描いていくのかな。かそこの、モズと霧雨っていうのが出てきてるけど、あそこも、どうなんですかね、味方になっていくのかな。ドクターストーンってやっぱりこう最終的に味方になるのかなみたいな期待もあるじゃないですか。
うんうんうん、
なんかそこら辺はどういう風に運んでいくのかなっていうのは気になるし、まあ、ついでに言うとね、船に司藩のね悪い2人も乗ってるわけで、そことも絡めていくのかなとかね、いろいろこうキャラクターが多いからこその想像を働かせながら次のシーズンを楽しみに待ちたいかなというふうには思いますね。
はい、ということでこの後はコメントをいただいた作品でスタッフが見ていない作品になります。まとめて紹介いたします。
私のユリはお仕事です。乗り合い自転車さんからのコメントです。お嬢様学校をモチーフとしたコンカフェリーベ女学院を舞台としたお仕事ものコメディのように見せかけて、実はかなり人間関係ギスギスでドロドロのユリメロドラマでした。まさに外面と本音が入り乱れた本作そのものと言えるでしょうか。姫と美月の関係修復が序盤の山場であるなら、後半は姫の同級生であるカノコと先輩店員で実はギャルなスミカとの激しいやりとりが後半の見せ場でしょう。現在はキッチン担当のネネにも実は秘密があるのですが、アニメでは深く語られることがなかったのが少し残念です。過去にサロンの関係をかき乱した張本人、五栄堂陽子も回想のみの出演で本編には絡まなかったのも惜しいです。原作ではこの後リーベのみんながさらに感情をぶつけ合っていきます。コミックスは12巻まで出ているので追うのが大変かもしれませんが、興味がございましたらぜひ読んでみてください。続きまして、ヴィンランドサガシーズン2。ささめがねさんからのコメントです。今回は人間味の部分が特にフォーカスされているように感じ、特にアルネイズを演じるサコさんの演技は圧巻の一言でした。中盤彼女が思いを吐露する場面があるのですが、言葉にできないあの感情を涙まじりに語る姿は、まさにその時代を生きていた本物の声のように感じ、凄まじく心を動かされました。本当の強さとは何かという父トールズの偉大さをトルフィンが理解していく成長の物語を、シーズン1も含めて約50話という話数と丁寧な描写を用いて描いているのが本当に素晴らしいと感じます。はい、続きまして、魔法少女マジカルデストロイヤーズ、常新さんからのコメントです。千葉茂がマッドサイエンスを演じる回を偶然見て、ダークな設定が気になり、今期最後まで見た一つになりました。マッドサイエンティストは当然悪の手先で、ヒーローの味方のふりをし、魔法少女にパワーアップと引き換えに記憶を書き換える薬を渡します。実はこの世界は狩猟が作ったゲーム世界で、すべてシナリオ通りの進行で魔法少女はデストロイヤーズと名乗って主人公の敵になり、オタクヒーローは退場と結構破天荒ですが、ラストでヒーローは継承され、ゲームマスターに反抗を続けるということで終わります。12話以外は絵でひたすら勢いで押し切る、最近ではあまり見かけない作品でした。続きまして、神なき世界の神様活動。ゆうきちさんからのコメントです。完全に一線を越えた内容のアニメでした。1、2話あたりは正直引き気味で見ていましたが、話が進むにつれてこの異様な世界観にハマっていきました。エロやグロなどの表現も多く、基本はおバカアニメだと思いますが、主人公のユキとは父親にこの異様な世界に理不尽に放り込まれても折れず投げず、必死に生きる冷静で残酷な彼の生き様に一本筋が通った男の姿を見た気がしました。ちなみに私はダキニの信者になりたいです。続いて浮雲さんからのコメントです。今期一番のダークホースでした。新興宗教を立ち上げた親を持ち、親に振り回されて生きてきた主人公の老いたちをギャグで消費しちゃっていいの?と、はじめこそ眉を潜めて主張していましたが、実はギャグの皮をかぶりながらテーマに対して真面目に向き合っているのが見えてきて、 表面的なギャグとの温度感も相まって、舞はどんなものが飛び出してくるのかハラハラしながら楽しみました。はい、たくさんのコメントありがとうございます。
今回は見ていない作品に投稿が結構来ましたね。
でも逆もしかりじゃないですか。結構見てる作品当たらない時もあるけど。
そうですね、確かにね。
見てる作品にも来たし、見てない作品にもいっぱい広げた、広がってきたなって気もします。
なるべく見ていない作品に関しては聞いて、見たいなと思ってもらえるような紹介の仕方ができればなと思っています。はい、ということで今回もたくさんの投稿、そしてアンケート、皆さんありがとうございました。今日の特集は
2023年春アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、思いを全て込めた
胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、お送りしてまいりましたそこアニです。アンケートも投稿も多いと最終回特集らしいなっていう感じがします。あ、お互いもそんな感じで盛り上がればいいなと。
はい、2023年夏アニメ新番組あお互い特集は7月30日の予定になります。またそのね、前の週にはアンケートを募集したりもすると思いますので、そこにのツイッターもチェックしておいてもらえると良いかと思います。
はい、そうです、スレッズも始めたんで、ツイッターだけじゃなくてそちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、この後の予定いきましょう。来週の特集は、
はい、来週はオープニングでもお知らせしました通り、バーディーウィングゴルフガールズストーリー特集パート3、稲垣貴之監督とバンダイナムコピクチャーズ関山アニメーションプロデューサーをお迎えしたインタビューをお届けいたします。そしてその翌週ですね、7月23日は、今月5週ありますのでお休み週になります。配信はございませんのでびっくりしないでください。お気をつけください、
はい、お互いの準備をしておいてください、はい
はい、そして7月最後の30日が新番組あお互い特集となります。
はい、まあ、いろいろアンケートの募集とか始めてると思いますので、そのタイミングで、お待ちしております。
2023年春アニメ最終回特集は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、福さん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、ヒヒさん、ナオスケさん、ニコニャンさん、乗り合い自転車さん、大宮ランナーズハイさん、キラメさん、サイコさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
ナセヒトミと、
タマと、
富谷アキト、
米林明子と、
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。